経トレンディ、
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。この週刊日経トレンディでは最新のマーケットトレンドをお届けします。
今年もね、残すところあと10日です、
はい、
例年ならこの時期はクリスマスやボーナス商戦で、まあ、売り場はね活気づいてるはずなんですが、うん、今年はやや勢いに欠ける気がしますよね。
ちょっと寂しいかな、
うん、買い物もお財布と相談する人が多いでしょうから、
はい、
そんな方々のためにも今週も新鮮で役立つ情報を取り揃えてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は特別企画、赤丸注目新製品完全テストと題して、今気になるデジタル機器や家電について新製品のトレンドを詳しく検証してみたいと思います、
はい、先ほども少しお話がありましたけれども、ボーナスについては本当に私の周辺でも明るい話は聞かれませんね。先行きの、はい、不透明感もなかなか改善される気配がないままに年が明けそうで、本当に財布の紐を固くせざるを得ない、そんな状況です、
うん、ただね、そうは言ってもですね、魅力的な新製品いっぱい出てきてるんですね、
うん、
そんな消費者のためにも今日は注目の新製品の動向についてじっくりとお届けしたいと思います、
は
い。
お得なお買い物をするためにも購入を検討している商品については特に知識を深めていきたいですよね。
それが大事です、
はい、で今週は特に注目の5つの商品分野について探っていきましょう。その1、ブルーレイディスクハイビジョンレコーダー。2011年7月のアナログ放送の停波まで1年半余りとなりました。これに合わせて今海外需要を狙ったデジタル放送対応レコーダーの販売合戦も熱を帯びています。編集長、今このレコーダー市場はズバリどんな状況になっているんですか？
メインはやはりブルーレイディスクレコーダーですよね。売れ筋は入門機のシングルチューナー 320GB モデルと、はい、中級機のダブルチューナー 500GB モデルですが、この 500GB モデルはこの年末商戦でさらに値下がりして10万円を切る気配もあって、買いやすい環境が整ってきました。
すごい嬉しい、
うん、パナソニックとシャープが首位争いを繰り広げててね、ソニーが2社を追う構図が続いてます、はい、個別機能を見るとシャープは新たに、ハイビジョン画質のまま残せる長時間録画モードでの2番組同時録画というのを提案して、はい、他社との差別化につながると強くアピールしてるんですね、うん、定番となった長時間録画機能も進化して、上位3社は軒並み8倍以上の録画モードを打ち出してます、最長録画時間は 500GB モデルで300時間を優に超えるんですね。とは言っても7倍を超える長時間録画モードではどの機種でも満足できる画質ではないんです、うん、3倍モードは各社実用的なレベル、5倍程度だとパナソニックが有利ですね。あと録画した番組を携帯などに、ね、転送できるモバイル転送機能といった付加機能も魅力を増しているんで、うん、比較検討の際のチェックポイントにしたいですね、はい、
その2、モバイルノートパソコン。Windows 7 の発売で盛り上がるパソコン市場で今異変が起きているようです。本格的なモバイルノートといえば、これまでは15万円以上するものが大半でしたが、最近では10万円以内でも十分に性能の高い機種が続々登場しています。編集長、モバイルパソコンをめぐる動きについて詳しく教えてください、
はい、これね、新しい製品ジャンルとして台頭してきているのが低価格モバイルノートなんですね、はいはい、これはね、低消費電力ながら、はい、比較的性能が高い CPU を搭載していて、ネットブックより一回り大きい11型から13型の画面を搭載していて、はい、本体の重さは 1.5 キロ前後の小型ノートのことです、うん、持ち運びやすいですしね、何より6万円から、ね、10万円前後という割安感が魅力的なんですね、はい、一方で、従来型モバイルノートも A4 ノートパソコンに使われる高性能 CPU を搭載していて、ウイルス対策ソフトを動かしながらパワーポイントを使っても動作が、ね、遅くならないといったように、低価格モバイルノートの成長に危機感を持ちながら機能を充実させています、 あとネットブックも画面を大きくして通常版の Windows 7を搭載した高級モデルが登場したりね、見た目では普通のモバイルノートと変わらなくなってきています。で、5万円から20万円近くまでとモバイルノートを買う際の選択肢はね、大きく広がったわけですね。そこで問われるのが性能と価格のバランスです、低価格モバイルノート、従来型モバイルノート、高級ネットブックの3つのジャンルの製品について、まあ、トレーニーではね評価して買い得製品を探しました、もういろいろね、大変だったんですけど、ね、今回評価したモバイルノートパソコンは実はメモリーや記憶容量などね、主要スペックの違いは実は少ないんですね。ただ一つ大きく違っているのが CPU でした、処理能力に大きく影響する CPU はネットブックが採用するアトム、主にね低価格モバイルノートに搭載されているセレロンなどのね超低電圧版、そして標準電圧版の CPU と様々なものがあるんですね。あと CPU の演算処理部分が1つのシングルコアか2つのデュアルコアかでもパフォーマンスは大きく差が出ます。
その3、多機能携帯ゲーム機。ネットで音楽を購入し持ち歩くスタイルはもはや当たり前。次はゲームや動画、漫画のネット配信とそれらを1台に収めて持ち歩ける多機能プレイヤーの時代が来ているようで、個人的にもとても興味があります。編集長、こうした多機能の携帯ゲーム機事情について詳しく教えてください。
この進化楽しみですよね、で先月ソニーコンピューターエンターテインメントが発売した PSP5、 それとねアップル社の音楽プレイヤー iPod Touch、 これが今ゲーム機と音楽プレイヤーの対決という商品ジャンルを超えた競争を始めてるんですね、多機能携帯ゲーム機という観点から主要な機能についてこの2つの使い勝手を検証してみたんですね、で PSP4 はディスクドライブを持たずにネット配信でゲームを購入して遊ぶ新しいスタイルを提案しています。一方で音楽プレイヤーのね iPod Touch もゲームアプリ配信が人気で、携帯ゲーム機としての存在感も増してね、国内大手のゲーム会社もタイトルを本格的に投入してるんですね、ゲーム配信のタイトル数は PSP5 が現在500タイトル以上で、iPod Touch のゲームアプリは2万以上とね、数では後者がね圧倒するんですが、やはり PSP の方が作り込まれたソフトは多いですね、で次に操作性、これ実際のボタンを備えた PSP5 に、一日の、長があります、で iPod Touch は画面上にある仮想の操作キーやボタンで遊ぶんですけれどもね、押し間違えたりとかね、画面が見にくいことも多いようですね、ただ iPod Touch のゲームの多くは説明を、もう読まなくても遊ぶうちに理解できるように作られているんですね、敷居の低さというのがあるんですよね、で結論から言うとゲーム、動画、音楽の主要機能で穴がなく使えたのは iPod Touch でした、iPod Touch の場合ね、32GB 版にはねタッチ操作に加えてリモコン付きのイヤホンが標準装備されてますしね、1台で何でもこなせる製品という印象があります、PSP4 は本格的なゲームプレイヤー、家庭用レコーダーやパソコンなどからの録画番組の持ち出しなどでは使いやすいんでね、この領域にニーズがある人にはいいでしょうね、ただし PSP5 の場合は音楽機能が若干不満が残りますよね。
さてここまで特別企画赤丸注目新製品完全テストについて編集長に解説していただきましたが、いかがでしたか。週刊日経トレンディ番組の後半も引き続き気になる新製品について詳しく検証をしていきます。
週刊日経トレンディ今週は特別企画赤丸注目新製品完全テストをお届けしています、
編集長、前半では今気になるデジタル機器の新製品について比較検証しました、で代わって後半では、主婦が特に気になる白物家電についての新製品トレンドについて教えてください、
今ね白物家電は不況を受けたいわゆる巣ごもり特需でね、消費者の目が一斉に家庭に向いたということから、大きく売り上げを伸ばしてるんですね、それでは早速参りましょう、
その4、注目大容量冷蔵庫。 先ほどお話にもありましたが、今巣ごもり内食化の傾向で調理家電が売れたり、インフルエンザの影響で空気清浄機が爆発的に売れたりと、さまざまな特需でいわゆる白物家電が今軒並み好調だそうです。新製品もどんどん出ているようですし、編集長、買いの白物家電教えてください。
はい、白物家電の中でまず注目なのは、はい、エコポイントの影響で大容量モデルが一気に大ブレイクした大型冷蔵庫でしょうね、うん、内食化の浸透もね後押しして、夏の商戦期が終わっても依然勢いが止まらないんです。で、各社次々と新製品を投入しているんですが、はい、注目すべきは大容量化といってもね、必ずしも大型化ではないという点なんです。例えば日立アプライアンスが10月に投入した565リットルのフロストリサイクル冷却真空チルド SRZ5700 は本体幅が 68.5 センチのままで、同社のね、08年モデルと比べると20リットル以上も容量が増えてるんですね。これはあの断熱材の進化で、仕切りを薄くできるようになって、はい、容量アップにつながっているということなんですね。さらにね、各社消費電力を抑えるということに様々な新技術を集中投入してるんでね、うん、省エネ性能も大きく改善されているんです、はい、で、各社の大容量の最新モデルを鮮度保持能力や収納力といったところでね、比較してみたんですね。
実際にすっごいたくさんやってますね、
はい、でね、特に冷蔵室内のラップなし保存というものでね、はい、他を圧倒したのが東芝の GRB55F でした、うん、で、18時間後もラップなしで保存したハムやチーズが当初とね、ほぼ変わらない新鮮さを保っていて、野菜室でもトップの性能だったんですね。
これすごいですよ、本当に変わんないの、その後、蒸気カット炊飯器。内食化の拡大で内ご飯が増えるにつれ、美味しいご飯への欲求も高まっています。調理家電の中でも高級機種の売れ行きが好調で、メーカー各社も人気ジャンルで次々と斬新な機能を提案しているようです。編集長、最近の炊飯器といえば蒸気カット炊飯器が人気ですよね。
はい、そうですね。
先日の2009年ヒット商品ベスト30でも堂々の9位入賞でした。これも各社商品が出揃った印象がありますが、どうでしょう。
はい、これね、本当にね、一番最初出てきた時はね、びっくりしましたよ ね。炊飯器といえば、これまで内釜やご飯を炊く工程の工夫で味のね、向上を競い合ってきたわけです、
はい、
で、今年蒸気カットという全く新しい競争軸が生まれたんですよね、はい、火付け役は三菱電機が2月に発売した蒸気レス IH です、うん、蒸気による棚や壁の汚れ、やけどの心配をなくしたという点が受けて、はい、5万円以上のクラスで月間販売台数トップを走ってるんですが、うん、パナソニックや日立アプライアンスも蒸気に配慮した機種を投入してきたんです、はい、つまりここにもう一つの市場が出来上がっちゃったってことなんですね。で、この蒸気レス炊飯器について、さまざまな炊き方でね、各社の商品を比較してみると、三菱はいずれのコースで炊いても目に見えるレベルの蒸気がやはり出ませんでした。で、蒸気はすべて内蔵する水タンクに回収する構造で、蒸気口が存在しないんですね。で、日立の圧力スチーム極上炊き蒸気リサイクル、これもね、普通コースや美味しく炊くコースでは蒸気は出ませんでした。二重構造の内蓋の隙間に蒸気を閉じ込めて水にして溜めるという仕組みで、この水は蒸らしや保温時に、ね、加熱されてスチームとして利用されます。ところが早炊きでは勢いよく蒸気が発生しました。
しちゃった、
うん、一方でね、パナソニックの SRSJ101 はね、どのコースでも蒸気が出ましたけれども、温度は低め。この商品はそもそも蒸気を出さないわけではなくて、内蔵するファンで外気を取り込んで蒸気を冷ましてから排出するという仕組みです。
じゃあ安全性に結構気を配ったと。
そうですね。ただですね、はい、蒸気を抑えても味が損なわれたら意味ないですよね。
気になります
よ。やっぱり美味しくないとね、ということになるんですか。で、その気になる味も比べてみました。
ここも比べちゃった、はい、
もうしっかり食べてね、
すごい、
うん、で3種類ともふっくらとしていて一般的な炊飯器より甘みと香りが格段にいいというそういう評価で一致しましたね。で結論から言うとどんなコースで炊いても蒸気を外に排出しない三菱というのが買いでしょうね。
さあ皆さんいかがでしたか。後半は大容量冷蔵庫と炊飯器についてのトレンドをお届けしました。今日お伝えした特別企画赤丸注目新製品完全テストは今発売中の日経トレンディ1月号に詳しく特集されています。ぜひチェックしてみてください、はい、今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。さあこの番組 iTunes を使ってお聞きの方も多いと思うんですけれども、このほど発表されました、うん、iTunes リワインド2009、うん、オーディオクラシック部門で、うん、この週刊日経トレンディが選ばれたんですよ、うん、
すごい
すごい嬉しい、ありがとうございます。ひとえにリスナーの皆さんのおかげです。
本当にあの皆さんのおかげです。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
もうなんかね、うん、頑張って続けてきた甲斐がありますよね。
そうですね、もう年末すごく嬉しいご褒美ですよね、
はい、これからもね、これを励みに頑張りたいと思います、はい、皆さんどうぞよろしくお願いします。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。